天の地と一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。投資家代表天野博之 with スパローズ大和和孝 vs アナリスト代表田代正幸。大和さん、レギュラーも決まって投資家チームはますます油に乗ってるんじゃないの？ここ3回アナリストチームが優勢だけど、今日はどうなるのかしらスペシャル。だんだんタイトルが長くなってきておりますけれども、1ヶ月ぶりのご登場、キャインの天野博之さんです。
天野です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてスパローズの大和和孝さんです。
どうも、朝一角の、未公開株スパローズの大和です。よろしくお願いします。
未公開株とおっしゃってますけれども、ね、
最初そのキャッチフレーズでした。
そうでしたね。懐かしいですですね。まあ、この3月からラジオ日経でレギュラー番組が、はい、決まった大和さんなんですよ。
毎週来てる。そうですよ。今日もね、新しい番組のね、はい、座ってる椅子の方に座ろうとしてる。
違いますって言って。
いや、こんな虎の門に月5回も来る人間だとは僕は思えないんですけど。
大丈夫、今のところまだ遅刻はしてない。
遅刻はしてないです。もうアラームのかける倍数を倍にしまして。
それが天野さん、うん、その、
はい、お相手のすごい相手の方が、
そうし、あの、はい、B コミさんって言うんですけど、うん、はいはい、その方からですね、はい、億万投資家になる可能性を感じるっていう好評価らしいですよ。天野さん、
そうでしょう。大体こいつの人生が1か8かですからね。
確かにそうですね。今までもらってないお金入れたら億もらってもおかしくないんじゃないかぐらい、
う
ん、
こいつは何かやるかもしれないっていう匂いだけはすごいですから。
勝負かかってますね。
させないと生きていけないんで。
さて、このコーナーでは毎回お三方に投資家代表対アナリスト代表として激論を繰り広げていただいておりますが、今回も軍配上がるのどちらのチームになるでしょうか。このところ3回連続で僅差でね、
大負けですよ、
勝ってるっていうところなんですが、いつものようにリスナーの皆さんにはコーナーの最後に今回こっちのチームのコメント役に立ったと思う方に投票していただきますので、ぜひご参加ください。そしてここ3回アナリストチーム優勢ですけれども、今日はどうでしょうか、はい、早速話を伺っていきましょう。バトルスタート。それではまずは、お二人にこの
アナログ
で、すみません、二人のこの1ヶ月の戦いぶりについて伺っていきたいと思いますけれども、お二人この 1ヶ月の成績いかがでしたでしょうか。天野さんどうでしょうか。
1回ドンと落ちたじゃないですか、アメリカの
2月、
ね、
落ちました。
でそっから、まあ、戻ったらちょっと売りをしていこうかなと思って戻ったんですよね、ある程度ね、でちょっと売ったって感じですね。今はあとはこの森友問題とかで、はい、日本の、動向がどうなるかわからないんで剣って感じです。ちょい売りな感じですかね。
ちょい売りな感じですね、はい、天野さんは、うん、大和さんいかがでしょうか。
僕はやっとちょっとお金が入って、買おうかなって思ったんですけど、結構今ちょっと動き出さない方がいいかなと思ってしかもちょうど今勉強してる最中でなんかこう円高とかいろいろ高まってるじゃないですか。
105円台だからね。
しかもなんか大体結構な人が戻りますよみたいな言ってるけど、実際は僕戻らないっていうのがなかなか戻らないんじゃないかなみたいな、何週間前ぐらいからすぐ戻りますよみたいなのを聞いてたけど全然戻らないし、なんかそういう予想でもういてもいいんじゃないかなっていうか、その中でその円高の銘柄を今探したりとか、その中で安い肥料とか、そういう関連どうかなみたいなのをちょっと今調べてるところですね。
確かに円高関連としてニトリですとか、
そうですよね、
ちょっと動いてる銘柄今週ありますよね。
そうなんですよね。円高になるから全部が全部日本株悪くなるってわけじゃないですから、ソニーなんて逆にこれ追い風になりますからね、為替の方向になると。ただ、本来であれば日米の金利差考えたら円安ドル高になるはずなんですけども、なかなかならない。
ならない。
なんでだろうと、結局のところ国内政治ですと、多分それに尽きるでしょうね。
これはだから麻生さんのところ、麻生さんがやっぱり結構いい防波堤にまだ神経がずぶとい分立ってくれてるけど、あそこが崩れると安倍さんのところまで行く可能性もね、ありそうですよね。
これ問題起こってもう1年以上経ってますもんね、
はいはいはい、
結構長引いて
一回噴火しそうだったんですけど、またこのね改ざんので、
ここ勝たさないと何もかも進まないですよ ね、
そう、石破さんの動きも活発になってきてるっていうの聞いてる、これだから自民党の流れがね、こう野党が取れるかっつったらその流れもなさそうですね。
多分自民党の中で、まあ 代替わりといいますか、入れ替わりになるんでしょうけど、
はい、ただアベノミクスでずっと来てますからね、うん、銀行とかはどうなってくる
んですか。結局のところ海外勢が今買いをやめて日本株売ってる背景っていうのも、うん、やっぱそういった政治絡みのところで、うん、今ここ最近ってあの支持率出てないじゃないですか、うん、で支持率が出てきた時に、うん、猛烈な売りが入る可能性もあるなと、うん、その数字が下がってれば、
で下がってたら
過去のデータでも例えばまあいろんなどこが出してるっていうので結構数字ばらけますが、うん、だいたい 40% 割ってくるとちょっと売っとこうかっていう、うん、外国人の方が、うん、そういう反応を示しがちなので、う
ん、まあ、この間ねポイント下がってましたけれども、ね、
そろそろなんか支持率の数字が何か株価に対してもマイナスの影響を出してくるかもしれないなっていう、そんな感じはしますね。
まあ、国内もそうですよ。アメリカの政治リスクも気になるところです ね
こんなに分かりやすく人事動かす人もいや気に合わないともう辞めさせられちゃうわけでしょ。
何人辞任したんでしょうかっていうぐらい、
かなり独裁の匂いが。
この間何かそのトランプ政権発足の時 あのバノンさんとかなんかいろんな主だった人たちが写ってる写真がボーンってあったんですけど全員いなくなった
そして誰もいなくなった
家族だけみたいな感じになっちゃうかもしれない。
すごいな。
それでも成り立ってるんですよね、あの国は。
ですね、
やっぱすごいと思いますよ、
北との会合とかどうなってくるんですかね。
いやーなんか、うん、もうトランプさんによる演出で、
うん、やっぱりあの中間選挙もあるから、ね、結構これから攻撃出てきますかね。
そうですよね、うん、あとはまあ議会、アメリカの議会の話ってあんまり聞かないですけれども、うん、まあ中間選挙近づいてくるといろいろとまた動きは出ちゃいますからね、うん。
まあ、このところ政治のリスク以外にもマーケットの話題がいろいろありましたけれども、ここから掘り下げて見ていきたいと思います、
はい、
家電芸人の天野さん、はい、任天堂のスイッチようやく中古価格が新品下回ってきたみたいですね。発売1年にして
最初の Wii とそれ超えるぐらいの勢いで売れてるですよね、やっと中古らしい値段になってきた、
なってきたっていうね、うん、ことなんですけれども、ね、
やっぱだからそうなってくると次への展開が、うん、まああのいわゆる、ダンボールでこのねあのゲームと連動させてっていう、
はい、
だ親からするとああいう子供の工作意欲みたいなのはね、なんか普通にコントローラーピコピコやるよりは楽しそうな感じがあるんで、うん、だからそれがうまく展開していくかどうかでしょうね、うん、
任天堂ラボ4月20日でしたね、うん、発売予定が、
はいはい
は
い、まあ、でも夏休みなんかいいんじゃないですかね、うん、
工作でね、
うん、これから
持ってる人は確実に今増えてきてると思うんですよ、うん、その買えるような状況になって、そうなるとやっぱソフトの1回の売れる回本数とかも増えるから、
ね、だからそこですげえ、はいものすごく売れるソフトが出れば、ね、分ける可能性はね。
そうですよね。あの、うん、ファミ通によりますと2017年の家庭用ゲーム機市場って3917億円ということで、前年の同期に比べて 30% 以上10年ぶりに前年比でプラスとなってるということ
で、明るいな、
売れるということは、ね、ソフトも売れるということですからね、
う
ん、いろんな、
ね、
あとはそう人気ソフトを作らなくてもそのソフトがこの今後ダンボール、うんのそのアートというかそれと連動するようなソフト、
はい、
だモンハンとかもそういうのを使ってなんかやるとか、
そうですね、
そうなってくるとみんな買わなきゃね、はい、やれないわけだから、
そうですよね、
若手芸人の仕事も連動してきますからねこのゲームが得意な人いますかみたいな若手の100人の LINE に届くことがあるんですよ。そしたらその専門みたいな感じで仕事を得て売れてないのに食えるみたいな若手が出てきますから、
マリオカートとかでもね、うん、この本当に箱で作って、このね実際にアクセルとかでやるような感じになっていけばまた面白そうですね。ですね、
工作芸人というカテゴリーもできるかもしれませんよね。
大体いるんですよね。
そうですね。でまた最近の話題として3月10日がマリオの日ということで、記念して任天堂とアメリカのグーグルが地図サービスグーグルマップをマリオカート仕様に1週間限定で、あの先ほどプロデューサーが実証実験してきてくださったんですけれども、もうユーザーがカートに乗った気分で移動を楽しめると、もう車だけ車での移動らしいんですけれども、そういうようなのもねあって、
音も入ってますね、
音も入ってますね、
はい、そうそう、もうねマリカーになってますよこれが。
もんね、でも実際走ってますからねマリオカートも。
それはね、そうそう、争ってるからなんかそれ言い
方が本当はあの渋谷あたりとか青山通りとかしょっちゅう走ってますよ。
よく見るけど
見ない日ないぐらいだから何回走ってるんだというぐらい走ってます
ね。本当ですよね、置き場もねよく見かけますよね、車の。
だってトラックの下綺麗に入りますよね、あの高さ
だ
って
、ね、
多分でも本当に日本生まれで一番世界的に有名だよね、
マリオ
だから本
日一郎より知名度ありますよね多分。
まあリオの時の安倍首相はまさにマリオの格好でした、うん、あれはやっぱり象徴なんでしょうね。
そうですよね、うん、訪日客の方にも人気だそうです
ね。ヒゲのルックスがねもう世界を選ばないって言ってましたね、うんうん、
そうなるとまた任天堂オリンピックまでこのマリオマリオのニュースよく見ますよね最近、
はい、
いろんなとこで見るから、うん
まあ、今年ね9年ぶりの高値をつけました、うん、1月24日に 49,980 円まであってまだ個人に根強い人気の任天堂です、はい、続いてですけれどもこれはあの天野さんと大和さんに伺いたかったんです、うん、この、はい、今 J リーグ e スポーツ参入したりこの e スポーツ熱って結構芸人さんの中でもあるんじゃないですか。
ゲームスポーツみたいなことだよね。
そうですね、うん、だから今まで家でゲームしまくってた人でも
だから親がこれ今後早くゲームしなさいみたいな、うん、何勉強してるのみたいな感じなりかねないという
確かに、あともともとゲーム上手い人引き抜くっていう作戦もありましたね、まあ、浅い企画、うん、
なるほど
芸人やってみませんかって、
日本は相当ゲームこんだけ世界的なハードがあるのに、うん、かなり遅れてるんですね、うん、e スポーツの分野 ね、
そうですね。
韓国の方がすごいって、
そうなんですよね、うん、韓国本場韓国では専用施設で大会をしていたりとか
大盛り上がりなんでしょ
う、うん、熱狂だそうですね。
でも子供の時にあのストリートファイター2の大会とかってありましたよね。
あ今でもゲームセンターの中でありましたよね。
なら素地はあると思うんですよね。
ああベースは、
うん、ベースは、ね、ただ
スタジアムとかあったら
これオリンピックのああいう会長とかも e スポーツは多分なるだろうみたいなことをね、うん、なんかおっしゃってたという。
今世界規模、市場規模7億ドルで感染人口4億人もいるんですよ、
それだともう e スポーツだけの大会を、
ね、そうですね e スポーツのオリンピック、
オリンピックを無理やり入れなくてもね、
はい、
うん、
e スポーツでオリンピックやればいい、
やれるよね、
ワールドカップみたいな、
結構芸能事務所もねもう e スポーツ参入してるっていうことですね。
e スポーツの 100m 走の方が盛り上がった
それもありましたねありましたねあれ長距離連打しすぎるとはスタミナなくなって
爪がすり
高橋名人みたいなの出てくる
ね動画共有サイトの YouTube などでね配信するゲームの実況動画も今後増えていくみたいですから。これでも
日本企業とか行けますよね。あ、ゲームは
ね、はい、
多いですよね。カジノとゲームはやっぱ日本企業行けそうな感じはありますけどね。
もう実際ですね、あの吉本興業さんですがサイバーエージェントJリーグがこの分野での参入を決めるなどの動きが
急になってきてると。うちの若手もね芸人は多いんですよ時間があるから若手で、だからねすんごいゲームやってる、それが仕事につながっていけばいいから、浅井企画もちらっとそういう動きがね、はい、e スポーツ参入できそうなやつ
ら、うんうん、そうですね、
育ててるっていうのも単なる遊んでるだけなんだけど
プロゲーマー契約になるかもしれませんよね。
結構いますからね、うちの
そういう
ドラクエかなんか の、 あの大使みたいなのやってた若手が、うん、1日で今までのフォロー数の10倍フォローされたみたいな、
うん、
もうだからゲームやる芸人って結構やっぱ、は
い、そう肩書きが
そうですね、注目されやすいんですよね。
いろんな展開が最近あるんですが、もう一つ、うん、あの、はい、KDDI が3月末に公開予定なんですが、うん、ハロープロジェクト、うん、今年でハロプロが20周年迎えたということで、うんうん、映像コンテンツを共同制作するということで、うん、音の VR という技術を使用して、うん、例えばですねこれどういうことかというと、うん、アイドルがグループで歌っている場面でも、うん、推しメン、うん、一押しメンバーだけの声を聞くことができたりするということで、うん、常にセンター、お気に入りの方がセンターになれるという、
いやもうだからカメラマンさんとかとお話しすると、はい、もう僕らの仕事はなくなるかもしれないと、うん、もうスタジオにこのね何箇所か固定であったら、うん、もう見てる人がここ寄りで見たいとか、で画面もそういう風にタッチできるようになってきたりとかしたら、
確かに
もうより引き自分で編集できる世界になってくると。
プロカメラマンの人も本当友達がいるんですけど、心配もういらなくなるんじゃないかって、
まあ、技術がいらなくなる、
ね、4K 8K とかでもうちゃんとこう全部撮れてたら、アップしても全然あの画像も荒くならないから、
あと iPhone の画像がすごすぎるから、iPhone のカメラにのせなんですかね、うん、研究費ってめちゃくちゃつぎ込まれてるから、ただのカメラだけの制作費の何倍もあるから、これもう結構近くに抜かれるんじゃないかみたいな。
スマホの方が抜いてっちゃうってことだな。センサーとか。
だからもうなんかいろんな人がこう専門学校とかいろんな人入るじゃないですか。なくなる職業あるから本当先に調べまくった方が絶対いいですよね。
ことですよね。あと続いては元 J リーガーの社長さんの企業がもうすぐ上場なんですよね。そうですね、田代さん、
ソウっていう会社になりますけど、はい、これガンバ大阪でプレーされていた2001年から2003年ですから、はい、 先本慎介さんという方が社長を務めます。
35歳とおっしゃいますね、う
ん、元 J リーグ選手社長としては史上初の快挙、うん、ブランド品や貴金属の宝飾品これの場合、買取の方ですね、うん、販売を手掛ける会社と、
まあ、メロンパン屋さんの方はいましたけど ね、 ね
メロンパン屋さんの方、メロンパンもね増えてますもんね今、うん、なんぼやなどを、ね、展開しているということなんですけれども、そうですね、
だからもう昔はスポーツ選手がその引退した後っていうと、まあ、焼肉屋さんであるとか、そういう決まりのルートありましたけど、ね、ラーメンかちょっとちゃんと企業のね、こういう
もう全部の距離が縮まってますよね逆にジャパネットの方が GM
そうか
でしたっけ、いやなって成功させたりとか、どっちもあるんですよね多分、
逆にね、
はい、
ちなみにこの先本社長が扱っているこのなんぼ屋さん、私この間渋谷歩いてたら、あれ関根さんの顔のイメージキャラクターなんですよね。
そう
ですね、はい、なんぼやのイメージキャラクターになってらっしゃる
関根さん
も、そうなんですよ、
しかも関西弁なのに関根さんなんだって俺
必須の東京ですけどね、
逆に気になるから宣伝なのかなと
思ってザ・ミスター東京ですけど
そのコラボが面白いのかもしれませんね、うん、その J リーグ元選手としては史上初の快挙だそうで、うん、来週東証マザーズに新規上場ということ で、
すごいです、ね、
注目を集めているんです ね、
ブランド中古とかそういうのの買い取りみたいなのって、はい、もうひとしきりブームが終わった感じがあるのに、うんうんうん、まだ需要があるんだ、ね、このインバウンドのそういうのとかもあるんですか、ね、
この辺はもうなくならないんでしょう、ね、マーケットとしては
本当に外外からもう日本の店が一番あの安全だと、
はい、
あの他国の新品の店よりも日本にある中古の方が本物の確率が高いっていうぐらいあの中古市場がやっぱりちゃんとしてると状態もいいと、
ね、信頼があるということで、ね、
本物ですからね、はい、まず大前提として
年商219億円だそうですね、
うん、あすごい、はい、
もう一つです
多分 J リーグの時は稼いでますね
ですよね来週東証一部に上場予定23日ですが QB ネットホールディングスヘアカット専門店 QB ハウスを運営していますけれども、
うち
ヤマトさん、
うん、うちのマネージャーは QB のカット
です、うん、あ10分1000円で、
うん、10分1000円、
はい、僕もです
あヤマトさんも
QB 多いよ10分1000円、
はい、
10分で終わんの
10分で終わります
ああじゃあ10分でもう1回1000円みたいな1
回1000円でしかも掃除機で吸い取られて終わるんで、うん、その髪も残らないんであの美容室より後で毛が落ちないんじゃないかなと思うんですけど、あとこの QB のコツとしては、うん、細かく指定すればちゃんとやってくれるんですよ、ここ細めでだから美容院行っといて技術を目で覚えといて、うん、ここをこういうやり方してくださいって自分で言えば、うん、多分
それをやってくれ
バレない程度な
単純に数をいっぱいやってるわけだから、うんはい、経験値としては、うん、普通の美容師さんよりも数は多いかもしれない ね、 人数は、はい、
あそうですよね
しかも並んでますよ
並んで
るだから
休眠待ち
そう早く気づいとけば買っといけたなと思いますけど今後も期待できるというか
休眠東証一部に上場
そうなんです、
はい、すごい
これはいいんじゃないですかね、うん、
会社規模大きいですからね
えもうもう上場したんですか、
これ
から
です
23日です23日来週の金曜日です
うわこれはあの割り当てで何か変えたりとかしてたんですかね
これもうブックビルディングの期間が3月13日までだったんで期間はもう終わってますけど、はい、23日に初願いを行くかどうかってところですね
セカンダリーで
浜野さん1回切ってもらいたいですね皆さんに5000円のとこ行ってる人1000円でやったらあれこの差って4000円ほどの差あるって本当に思うんで
初値はどれぐらいつけそうな感じですか
これ仮条件2250円、あまあ大体この辺になりますから
じゃあ10分1000円よりは
あっという間に時間となってしまいました。それではですねリスナーの皆さんに判定していただきます。どっちのチームが参考になったのか結果を発表します。アナリスト代表チーム 66.67% 投資家代表チーム 33% ちょっと差がつきましたよ。アナリスト代表チームの勝ち。
悪いこと喋ってないけど何なんだろうな。
いや大差つけてます
そうですね、
はい、で4勝目ですよ
そんな喋ってないですね私
また次回も皆さんご期待ください。4月もお二方にご登場いただきます、はいはい、天野っちと一緒に投資について考えよう投資って楽しいねのコーナーでした。天野さん大和さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。